あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
言語が令和に変わりまして初めての配信です。
もう なんとなくほら令和お腹いっぱい感があってさ。
あ、そう、
はい、
はい。今日は2日ですから、昨日ですね、令和になったのはね。
そうね、そうなんですね。もうなんとなくすごく令和って言い過ぎたような気がします
、うん、
もう満足しちゃいました、私の中では。
ちょうどあれが日付が変わる瞬間っていうか、言語が変わる瞬間、クムさんは何してましたか？
ね、NHK 見てましたよ。行く年来る年じゃないけど、うん、そういうのやってたから、
うんうん、はい、私も同じものを見ながら、なんだろう、お酒を飲んでました。
さすがにね、酒は飲んでない。
いや、私ももう次の日も仕事だしとか思うと、気持ちとしてはそんなにこうお酒に身を任せるとかできないんですよ。とにかく次の日に響かないように気をつけなくちゃ。でもこのお祝い感を少しでもめでたいから味わわないとっていうのでね、一応日付が変わった瞬間にいそいそとスパークリングカバーを出してきて、
そこからスパークリングを飲んだんで、私は一応飲んでましたよ、あの日は、うん、確か天ぷら送ってたんじゃなかったかな、うん、そうそうそう、だから野菜天ぷらをね食べながら、スパークリングを開けてましたので、だから別に酒は飲んでたわけその時、うん、でもさすがにもう布団に入ってましたから、ベッドの中でね、テレビを見ながらのんびりしてました。
いや、せっかくだから少しでもそれっぽいことをしなくちゃという義務感に駆られて、使命感に駆られて、一応ね時間になって開けて、まあグラス2杯ぐらいかな、パパッと飲んで、その後もう明日のために行って白湯を置きまうカップ2杯ぐらい一生懸命
もうね、そこまでして飲まなきゃいけないかっていうやつですね。
ちょっと思ったけれども、もし翌日仕事がなかったら心置きなく飲んでたはずって思うと、なんかしないのがもったいない気がして、
なるほどね、
うん、はい、ということでスーパーもね、もうスーパーのこう酒売り場、泡物がかなり減ってなくなってて、あ、みんな考えることは一緒だな。
なるほどね、
うん、令和年号越しセットみたいな、そういう改元セットみたいな、おつまみセットとかもね、いろいろ売ってて、で今日帰りにお店に寄ったら、やっぱり今度令和団子とかあって、
あと意味がわからない、
ね、あと商品に令和が絡めることができないものは、買った後に入れる紙袋が令和ですよみたいな。
まあ、でもすごく消費的にはプラスだったんじゃないかと思いますよ、
う
ん、
そうね、
はい、お祭り的に楽しかったし、はい、
ちょっと気持ち的にね、はい、新しい時代になったっていうのでね、少し晴れやかにもなりますし、
はい、
ね、
いや、まあね、めったにあることではないけれど、まあ、楽しい改元でよかったなって感じですね、本当にね、
それをね体験できてよかったなと思いました。
本当ね、昭和から平成はね本当暗かったんで、
うん、そうですね、
大変でしたからね、うん、ね、その、はい、国民に影響が出たからね、やっぱり生活に ね、
うん、
そね、天皇制に関しては別に私は賛成派なんですけれども、でもそれでもそういうことでこう国民の生活が滞るのは良くないと思うんだよね、やっぱりね、
うん、
そこがこう今回はプラスの方に働いすごく働いてるなっていうことで、うん、まあ、決断したね、
うん、決断してくださってね、
そうそう、よかったなって思いますよね、うん、本当に、まあ、それを OK した宮内庁もね、いや宮内庁はしたくなかったんだろうからさ、うん、そういう風になんかごねてたという話を聞きますからね、
うん、いや、まあ、それでもみんなのいろんな人の決断からこういう流れになって、
ね、結果的にはすごくプラスだったんじゃないかという感じでね、うん、まあ、これが続くといいなと思いますよね、こういう感じでね、無理をしないで、まあ、突発の、ね、病気は仕方ないけれども、無理をしないで、うん、次に引き継いでいくっていう形ができたらいいですよね。
そうですね、余裕を持ってね、はい、ということで、私は、まあ、家に帰って夜ニュースを見て、いろんなこう何言語が変わったお祝いムードっていうのを楽しんでたんですが、 熱田神宮って名古屋にあるんですけれども、まあご存知だと思うんですが、そこでやっぱりこう5月1日に御朱印をもらう人たちの光景っていうのがすごくテレビでローカルのニュースとかで流れてて、もうハンカチを噛み締めながら、いいなぁ、私も行きたかったな、ちょっと悔しがりました。
同じか。
はい。で、ちなみに私先週末、ちょうどまあゴールデンウィークの最初の連休ということでお出かけしようと岡崎に行ってきました。皆さん岡崎はご存知ですよね。
知らない。
知らない？
何でも知ってると思ったら大間違いですよ。
そうなの？時代劇で、じゃあ大河ドラマとかできっとおなじみだと思うんですが、徳川家康がもともと松平さんだった時の、
はい。
はい、領地。治めていたところらへんですね。もともと松平家があったところで、岡崎城っていうのがございまして、まあそれからいろいろ話すと長くなるのでそこははしゃります、はいはい、はしゃります、はいはい、まあすごくいい雰囲気のところだったので、ぜひお城好きな方は行って、歴史もの好きな方はぜひ行ってほしいなと思うんですけれども、そこで、家康ゆかりのお寺とか神社、まあいろいろ巡るつもりだったんですが、結局お城で時間かけすぎたんで少ししか回ることできませんでした。ま
あ、また行けばいいじゃない、今度ね。
うん、近いんでね、はい、またもちろん行く予定なんですけども、そこのお寺でですね、ちょうど平成最後ということで期間限定の御朱印をいただきまして、はい、一枚はもう普通の定番の徳川家康公創建小刑事っていうお御朱印で、もう一枚、期間限定の平成にちなんだ、もともと平成っていうのは、内平外政とかね、天地、天政とか、こう、いろいろ、地平天政とかいう言葉から、平成っていうのが来たのを皆さん知らないっていうか、変わった時には話題になったかもしれないんですが、その頃ほら。
もう30年だからね。
そう。しかもインターネットがなかったもんだから、はい、もう全然こうは知らないまんまで来てたんですが、うん。その文字が書かれた御朱印をいただきまして、そこで初めて、ああ、平成の元号ってそういうことだったんだ、ってね。
いや、確かに、はい。もうすっかり忘れてます、
ね、うん、
って
感じ。万物が栄え、世の中が平穏に統治されていること。とかね。はい、天災などに見舞われることなく自然が穏やかなことっていう意味が
全然外れましたね、そういう意味ではね。
そうなんですよね、っていうこともあり、令和はね、またいい時代になればいいなと、うん、しみじみ思ってました。はい。さあ、ということで、岡崎といえば八丁味噌。八丁味噌はわかる？
八丁味噌はわかりますよ、
はい、八丁味噌っていうのはその岡崎町から八丁の距離にある村で作られてた味噌だから八丁味噌なんです。
なるほど、そういうね、昔の名付けって結構適当ですよね、本当にね。
そうなんですよね。はい、というので、ついでに八丁味噌の工場見学もしてきまして、そこで私初めて赤だしのお味噌汁が美味しい、すごく美味しいっていう、
初めて
多分初めてです。
そうなんです。
試飲でね、見学後に飲ませていただく試飲で初めて、あ、これ美味しい、この味噌汁美味しいっていうのを体験しまして、その場の勢いでそれに使われてた一番高いお味噌っていうのを買いました。
そうなんです。私赤だし大好きですよ。
私今までね、思ったことがなかったの。
あ、そうなん
です。だから自分でも赤味噌のお味噌汁、赤だしを美味しいのを作ってみたいなって思うんだけど、美味しいのが何かわからないのでわけわかんないんです、
まあ、確かに普通の味噌汁との感覚で飲むとちょっと違う種類のものですよね、うん、赤だしはね。
そうなんです。
でも私結構好きでね、ただやっぱり赤だしって毎日じゃないけど頻繁に飲む味噌汁用の味噌という感じじゃないじゃない。
そうね、
だから冷蔵庫に入れておくと使わないままっていうことも多いわけですよね。
結構カピカピになって、妙にような、もともとほら固めのお味噌っていうのもあって、うん、ね、 硬くなっちゃうんですよね。
そうだからめったに使わないからなかなか買わないんだよね、うん、やっぱりね。
でもあのその赤だしの味噌汁もお味噌もあの合わせ系のお味噌、麹味噌と合わせてあるものと合わせてない酢の豆味噌だけのものとっていう種類があるっていうのも初めて知りまして、うん。でお味噌買ったのはいいけど、あ、しまった、お店の人に出汁とお味噌の割合を聞くのを忘れたっていうね、そこで出してたお味噌汁の
それが食べたい、
そこは肝心なんですよね。はい、っていうのでこれからもうちょっと私の赤出汁道が続く予定。さあ、ということでゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか。ポッドキャスト今日もスタートです。さあ、前回は平成になった日、令和になる日ということで、まあ、ゆく年来る年会みたいなのをお送りしました、うん。で、その時に予告しましたが、今日はクムさんの語る初めてのお泊まりキャンプデーです。
これがね、ゴールデンウィーク入る前日っていうのかな。金曜日にお泊まりで、うん、土曜日に帰ってきたわけですよ、
うん。
なので、もう数日経ってるわけですよね。木曜日じゃない今日も。
うん、もうほぼ1週間ぐらい経ってる。はい、もうね、興奮冷めちゃった。
ゴールデンウィークはね、デイサービスがお休みなんですよ。う
ん、ああ、そうか。お疲れ様です。はい、いろいろと。
この、会こうに追われてる私からするとですね、うん、地獄ですよ本当にもう、うん、毎日
もうじゃああのキャンプのあの日が夢のようみたいな。
そうですね、もうあのなんかこうストレス発散的に行ったはずなのに、その後、うん、その何十倍ものストレスを抱えているという感じですか、うん、, 笑い事じゃないよっていう、うん、本当にね、事件が起こるよ、事件が、このまま行くとい
やまだまだね、もうあと4日ぐら
い
ありますからね。
はい、大変だ。もうちょっと本当に。いや、まあね、ちゃんとこう、休むところと休まないところがあるんだよね、うん、そういうところでもね。
うんうん、
でも、こう、うちの方はきちんと休めるときは休むような形でね。うん、まあ、一応ね、間はあるんですよ。今日、半ドンで行ってきました。だからあのお風呂とかはね入れてくれてるんだけど、
うん、
でもねやっぱこう、いやそれは仕方がないよ、仕方がない、うん、働く人たちも休ませてやらなきゃいけないからね、うん、それは仕方がないんですよ、
うん、
でも想像以上にきついですね、はい、お正月とか以上にきつい状況だからね、
うん、私今日帰りの電車の中でクムさんが今言ってるのと同じことを話している、
うん、
あの中高年のおじさん二人がいました。
はい、まあ中高年だから私。
中高年。うん。やっぱりこうね、あのデイサービスとかそのヘルパーさんもちろんお休みはね、はいはい、必要だけど、うん、みたいな。うん。で、人もいないし、人でもないから、なかなか難しいのはわかるんだけどね、みたいなことを、うん、渋い感じで語ってらっしゃいましたけど。
多分ね、まだ自分も休みだったら、
うん。
まだ少しマシなのかもしれないですね。うん、でも自分が休みじゃないわけじゃん。
うんうん、
一応家にいながらもやらなきゃいけない仕事あるわけですよ。
うん、
だそれがちょっと切羽詰まってるとこう余裕がないわけだよね、よりね。
うん、そうね、
うん。
でも待ってくれないですよね、ご飯とかそういうのはね。
いやだから待ってはくれないんじゃないけれども、こう準備しなきゃいけないわけじゃない、こっちがさ、
うんうん、
待ってたって出てきやしねえわけだからさ、ね、こっちが準備しなきゃいけないし、うん、後片付けとかほっとくとし始めるからそれも許せないわけなので、うん、だからこっちがしなきゃいけないわけでしょ。だからもう意外とね、うん、こう意外とじゃないよね、多分みんなこう世の中で介護に絡んでる人たちも同じ苦しみを今味わってると思うんですけど、
うんうん、
大変、本当に連休なんかいらないこんなに間開けといてほしいよ、本当に。せめてさ。
まあ、せめて飛び石連休、
ね。うん、そうそう。4日4日で間3日ぐらい開いといてくれると助かるね。
もうなんか、固めて休みにする必要あるのってちょっと。
そうそう、あったのかっていうね。いや、まあ、うん、まあ、でも、ほら、もう終わったわけじゃん、一応。形式的にはさ、このね、令和の 盛り上がりはさ、うんね、だったらここ休みあってもなくてもよかったんじゃないのみたいな、もともとのゴールデンウィークの問題があるのか、
うんうん、そうね、あの普通にカレンダー通りで1日だけね祝日でってしてもよかったんじゃない、
は
い
ね、そうそう、今年だけはねみたいなね、本当にね、うん、いや大変です、大変でした、
お疲れ様です、
大変でしたじゃない、まだ大変だ、
はい、ということでまず最初にコメントをご紹介してから、ね、じゃあ残りのキャンプの話を聞きましょうか、はいはいはい、スイスさんからいただきました。仕事上原稿のイニシャルを書くことが多いので、私が書くのが苦手な H とか S より R の方が書きやすいので令和はありがたいのですが、まだ書くのは当分先なんでしょうね。10連休まあ私は7連休なんですが、行きたいイベントが後半に集中しているので今現在暇でたまりません。キャンプ最後に行ったのは昭和の私が小学5年生の林間学校ですかね。蒸し暑く、しかも外は虫が飛んでいるので開けられないテントの中で、みんなが寝苦しく朝まで眠れなかったのに私だけ普通に寝たことを覚えています。野外で寝るのがテントでなければ無人駅でしょっちゅう寝てはいますけどね。あと大阪はソースも多様大量に使いますが、ポン酢もソースに負けず劣らず多種大量に使いますよ、ということです。どうもありがとうございます。私大阪のポン酢といえば朝日ポン酢です。
いや聞いたことない、
多分前に番組で紹介したような気がするんですけれども、あの子供の頃にあの親戚の家に遊びに行くと必ずスーパーにそれを買いに行って持って広島に持って帰ってたっていうね、瓶に入ったちょっと大きめの瓶に入ったポン酢で重かったのを覚えてますが、かなり酸味がしっかりしてて美味しいです。今は結構ね、全国のちょっとしたデパ地下とかそういうところで売ってたりもするんですが、でも本当あの調味料コーナー行ってもポン酢の種類すごいたくさん増えましたよね。
ああそうね、うん、確かにね、以前はなんかもう本当普通のポン酢っていうだけイメージでしたけどね、う
ん、なんか柚子ポン酢とかが出てきた時に私は歓喜したんですよ、うん、普通のポン酢が苦手だったんで、はいはい、うん、
そうね、確かにね、一時期めっちゃいろいろ出てて、ちょっと高級感のあるやつも山ほど出てるじゃない、うん、だから
あと だしもいろいろね、
そうそうそう、逆に言うとどれ買えばいいのみたいな感じのところもあって、うん、最近逆に普通のポン酢に戻りましたけどね私ね、
うん、
うん、あとやっぱり値段の問題もあるからさ、正直結構使うじゃない、うん、ポン酢って結構使うんだよ、やっぱ鍋とかの時期はさ、
うんうん、
だからちょっとね、その値段が高いのはきついなと思って、
あとやっぱりこうあの使い切るのがあの期限がやっぱりあるじゃないですか、
そうそうそうそう、で、あと冷蔵庫に入れとかなきゃいけないじゃない、あの手のものって、うん、邪魔なんだよね、やっぱりね、
うん、そうですよね、
ポン酢も白だしもさ、めんつゆも全部冷蔵庫じゃない、
そうなんです、そうなんです、もうあの冷蔵庫パンパンなんですよね。
そうなんですよ、その手のでね。
ちょっと美味しそうとか高級感のあるやつとかね、これ気になるって買っちゃうと、うん、開封してもうあと冷蔵庫に入れるしかない。しかもそれを使う頻度ってそんな高くない。
そう。
っていうのでどんどん悪循環になって冷蔵庫
の本当はこの値段だったらこのサイズのが欲しいのに、でもそのサイズの冷蔵庫にどう考えても入る場所はないよねとかさ。
うん、ですね。
ね、悩みますよね、主婦って大変だな本当に
もうそろそろ冷蔵庫にそういう調味料ボトル用専用棚みたいな、
多分今の冷蔵庫はそういうのついてると思いますよ、
いや ついてますけど、全てこう、うん、やっぱり扉のとことかもちろん入れるところはあるんですけど、なんか
足りないんだよ、
に足りないんですよ、
足りないね、
なんか下手するとなんかちょっと斜め上ぐらいだったりして、なんかもうちょっといい使い方できないかなって冷蔵庫を開けるたびに思うんですが、私がいろいろ買ってくるのが主役の根源なんて分かってるんですよ、変な調味料いっぱい買ってくるからはい、ということでスイスさんもね、無人駅で寝るのはそれはアウトドア、
ね、いやどうなんでしょうい
やそれはだって外で寝るんだもん、
いやそれはどういう流れで寝てるのかがよくわからないですけど
あ、そうか。そうなると、あの、ほら、終電逃して、駅で寝る人は、っていう話にもなっちゃうか。
うん。
うん。
だってこれ別にアウトドアの目的じゃないんじゃないんですか？
あ、そうね。
この流れから行くと。
そうね。外で寝るのを楽しむっていうのとはちょっと違う感じかな。
はい。じゃないかと思いますけど。
うん、はい。じゃあ、せっかくなんで、ぜひテントを持ってお泊まりも試してください。
いやこれアウトドアほら別にね、みんなに勧められるものでもないし。
うん、そう、私もいざ行けって言われても、え、ちょっとってなっちゃ う
気になる人が行きゃいいだけの話ですね。
そうね。うん。なんか近場でいい場所があったら、私もちょっと行きたいなと思ったり
もする、ね。今は貸し出しとかもあるしね。
うん。
まあ、その、バンガロー的なものも、おしゃれなところが普通にあったりとか、まあ、グランピングになるとさ、ちょっと高いじゃない？ホテルに泊まるのと変わんなくなっちゃうからね。う
ん、いや、なんか、最近愛知県にもグランピングができたっていうのを見かけまして、うん、へーって思うけど、それは一人で行くもんじゃないなって。
そう
あれは仲間とね、ワイワイ行くのがいいんだなと思って。
でもそれでもちょっとお値段がねって感じはやっぱ、まあ何も用意する必要がないメリットはありますよね。
うんうん、
はい。まあ、そうですよ。大体みんな小学校ぐらいの記憶はあっても、うん、それ以降、まあ、例えば親がね、すごくキャンプ好きで、うん、子供の頃から無理やり引きずり回されてたとかさ、うん、そういうことでもない限り、ね、なかなかね、
うん。やっぱり中学生ぐらいが壁になる。
壁になるみたいですよね。
私も小学校まではよく行きましたけど、そこからが、
そう。
なくなったなって思います。
行かなくなって、それ、
思春期になると嫌になるんですよ。
うん。親と一緒に行動するのがね。
そう。そうなんです。
そう。だから、そこまでに、キャンプ経験がなければよっぽど本人が好きで行かない限り、うん、ないままになると思いますよ。
そうですね、
うん、
まあ、それだけにこの今の大人のキャンプブームっていうのはなかなか
すごいね。今年もめっちゃ流行ってますか、
うん、すごいキャンプのハードルが下がったなって思います、まあ、
道具がねやっぱりそういう意味じゃ値段もね、うん、いいピンキリですよ。いいのはめちゃくちゃ高いのももちろん揃ってるし、うんうん、その安いのもあるわけじゃん。それなりに過ごせる安いのももちろんあるわけなので、
うん、
でそういうのがこう普通に買える場もねあるしね、
うんうん、
だからいい時代、昔だったら意外とホームセンターとかで買うものしかなかったりとかしてた時期があると思うんですけど、
ね、うん、
今はちゃんとねアウトドアショップみたいなものもあるし、
しかも結構多いですよね。なんか山ブームがあった時とか、うん、山ガールとかね、
はいはいはい、
そういうブームがあった時に結構そういうお店がショッピングモールとかイオンとかさ、
はい、
そういういろんなところに気軽に入れるところにできたなって思ってたら、今もうこのキャンプブームでいよいよまたお店も増えて、
そうなんですよね。
でね、
来てるなって感じはありますよね、
うん、そう、私やる予定もないのにそういうお店入ってこう物色するの好きなんです。特に料理関係の、
はい、わかりますよ。
で時々そこでスモーク用のチップだけ買ったりとかはい、はい、うん、無性に私子供の頃キャンプに行ったらずっと火のそばにいた子なんですよ。火の番をする、はい、ご飯を炊いたりとか火が絶やさないようにとか、キャンプファイヤーの火を作って、うん、つけるとか、薪を組んでとか、あとは薪を割るとか、そういう火関係が好きだったので、そういうお店に行っていろいろ火をつける道具、火起こしの道具とかあったりするじゃないですか、はい、うん、燃焼剤とか
燃焼剤、ね、
ああいう
の思い出したよ。今日話さなきゃいけないことを思い出したわ、うん、やっとその燃焼剤のおかげで、
はい、
後から話します。
はい、ということで、じゃあひとまずスイスさんどうもありがとうございました。はい、さあ、ということで、今日は初めてのお泊まりキャンプ、はい、私ちょっとね、前回そのこう話、何特集にしますって決めたんですけど、うちの番組でその字面ってさ、初めてのお泊まりってさ、男女のお泊まり的、
はい、
10年くらい前だったら男女のお泊まりしか連想しないよなって思いながら、
はい、まあ、
純粋な
男女犬でしたけどね、一応ね。
まあ、純粋な、はい、はい、キャンプ、
はい、
宿泊キャンプの話ですよね。
そうね。
うん。で、今まではクムさんはお庭で、
はい、まあ、あとはデイキャンプ
とか、デイキャンプね、
はいはい、
うん、やってましたけど、違いありましたか？
いや、やっぱ泊まりはね、いろいろ勉強になるよね、
うん、うん、なんかとりあえず泊まりのためにめっちゃ買い物してるなって思
い
ましたけど、
いくら買ったかな、もう記憶にないですけど、でも多分、うん、 6、7万ぐらいかな。テントが3万ぐらいですもんね。それに、こう、うん、寝袋と下に敷くマットみたいなもの、うん、インフレーターマットっていうのかな、うん、を買いましたね。
あ、やっぱり泊まるのはそこの大物が、
それが一番大きいかな、やっぱりね。
うんうん、
まあでもテントでも一応ね、スノーピークで3万ぐらいだから、そんなめっちゃ高ではないですよ。
うんうん、
一番エントリーのあの、ボルトっていうね、まあよく今売れていると呼ばれている、
うん、
こう、なんかかまぼこ型っていうのかな、結構でっかいタイプの、うん、テントですけども、まあ人気なだけのことはあって、立てやすかったです。
自立系、
自立ではない。
それとも紐で。
はい、自立ではないんだけど、うん、まあ自立に近いので、比較的立てるのはそんなに苦労はしなかったです。はい、で、なんていうのかな、シェルタータイプなんだよね。
ええ、
こう外側をまずオウムみたいな外側を作って、
うん、
で中にこうインナーを吊るすみたいな形で、もう中は吊るすだけなんで簡単なんですよ。
ね、うん、もう今時のテントは昔みたいなあの三角形の。
それはまたそれでね。
それ
はそれでまた流行ってんですよ。
あ、そうなんですか。はい、私そのテントしか知らないもんだから。
それはまた流行ってんですよ、今。TP 型って呼ばれるやつですね。それはまたそれで流行ってるんですけど。ただ、今回は、なるべく楽をしたい、
ええ。
楽をしたいテントが欲しい。というのがまず第一目標で。しかもそれでめちゃくちゃ高くないけれど、安心感のあるものが欲しい、
うん、
という単純なそれだけの理由で、今回はボルトにしました。あとヒマラヤで 20% オフだったっていうのもあったからね、
うんうん、
まあテントがその値段で買えたんで、じゃあもう行くかというトントン拍子で全て進んでいったんですけど、
うん
うん、いやね、でもそのぐらいですよ、言ってしまえば出費。まあでも後のものは今まで買ってたからね、
うんうん、
その焚き火セットにしても料理 ねキッチン
基本的な道具はアイテムは全てもう揃って
た。そうそう、逆に言うとテント、うん、テントもね1個はあるんだけど、ちょっと狭かったから、うん、大きいのが欲しかったわけですよ、
ええ、
で今回はそれを買って行ってきました、
うん、
ですね、場所がね、
うん、
流東線憩いの広場ロングテーブルキャンプグラウンドっていうね。
うん、それは山の方にあるんですか、海の方にあるんですか。
山の中の中にあります。
うーん、
目の前は自衛隊の練習場でした。
あ、そうなんだ、
はい、すごい一面なんていうの、
のっぱら
のっぱらというのか、こう起伏のあるのっぱらですよね、
うん、
でしたね。周り何もない、山だから、
うん、じゃあ見通しがすごくよくって、
うん、景色は良かったですよ、すごく、うん、空気もいいし、
うん、あ、初めて行った場所だったんですね。
そうなんですよ。そうですね。
デイキャンプのとことは違う。
では今回はあえて変えたんですよ。
うんうん、
デイキャンプのあの川沿いも良かったんだけど、
うん、
まあ、せっかくだからね、新しいところに行ってみようと。あとこう、うん、このキャンプ場を今経営しているところが、そのいろいろスノーピークのね、お店もやってたりとかいろいろするので、
うん、
だから、あ、それだったらちょっとこうね、せっかくだから行ってみようかなと。
うん、
いうところで今回は行ってみたんですけど、貸し切りでしたね、うん、
あ、やっぱり金曜日スタートっていうのは良かったんですか。そうそうそうそう、いや、
でも金曜日でもね、ほら半ドンでスタートとか仕事終わってスタートの人とかいるだろうと思ってたわけですよ。
じゃあ長崎のキャンプ人口がまだ少ない
こと。いや、でも県外から普通に来るみたいですからね。だからでも今回は本当少なかったんだね、タイミング的にね。だからゼロでしたね。我々、それこそでも我々だけですよ。
貸し切りもちょっとなんかキャンプ場ちょっと怖くない？
怖いでしょ、本当に。
うん。こう、ちょっと怖いな、それはね、また。
そうなんですよ。
うん。なんか事件が起こりそう。
で、しかも管理人さんも今日は他にいないから、6時には帰りますと。
ああ。
だから誰もいない。
常駐じゃないんだ。
常駐、人がいるときは常駐してるみたいだよ。でも一軒だから帰られた。
あらあら、
はい、いやね、サバイバルでしたよ。
お天気はどうでした？
これがね、っていうかね、
ちょうどゴールデンウィークの前半って雨が、
そう、ずっと雨かね、ほんとギリギリの曇りでバラバラ降ったりみたいな天気が続いてたんで、
うん、
で 晴れか雨かどうなんだろう、どうなんだろうなっていうところで行くときはなんとか持ってたんですよ、
うんうんうん、
だからあのご飯も普通に食べれましたし、あれちょっとね、うん、ツイッターに写真上げてましたけど、
うん、なんか美味しそうなチーズとか、はい、あの、はい、アヒージョとかしてましたね、
はい、普通にねそれもできたし、
うん、
ただ夜降ってきたね、
うん、
真夜中というのが12時ちょっと前ぐらいから。
じゃあ安心感重視のテントにしてどうでした？
いやだから荷物全部中に放り込めたんで、
ああ
てかテーブルから何から外に出してたものは全部、もともと一応入れといたのね、誰も いないにしてもさ、
うん、
なのでじゃあそれが全部入るわけよ、前の前室に。
すごいね。
そう、大きなテントにしておいたメリットっていうのは確実にあったなって思って、
うん、
あこのタイプが流行ってるわけだっていうのも思いました。
うんうん、あのじゃあ 何かあったら、まあ、寝てない昼間でも、まあ、屋根になって日よけにもなるし、
そうそこで、ね、
風よけにもなるし、
そうちょっとしたご飯ぐらいは食べれるよっていう、うん、そういう仕組みのやつが今流行ってるわけですよ。
なるほど、
うん、前室っていうのが要はあるっていうね、だからただね夜怖かったよ、
うん、
雨すごかったし、
うん、なんかまあワンコが一緒だったからちょっと癒しになってよかったね。
いやでも帰ると思ってましたからね彼はね。いつまでここにいるのって感じだったし。
一応ほら番犬になるじゃないですか。
そうまあね確かに。でもねやっぱ夜はね、そのあとねちょっとした失敗なんですけれども、うん、いやまあここの手前だよ、まず一つ目の失敗は、
うん、
前日前々日に雨が降ってたおかげで、一応薪は購入したのね、そこで、うんうん、そこで購入した、まあ、400円だからね薪は購入したんですけど、まあ、木がいっぱい落ちてるわけですよ、
うん、
だから最初にそれを拾って、それを燃やそうと思ってたんだけど、
うんうん、
その前の日ぐらいまでに雨がパラパラ続いてたおかげで湿ってたわけですね。
じゃあ煙が出そうです、
ね、っていうか燃えないのまず今最初に。で
そっか
焚き火をちょっとやっぱり寒かったから予定よりも、
うんうんうん、
だから焚き火しようと思ったのが、
うん、
もうここ最近ね焚き火で失敗したことがないわけですよ、
うんうん、
燃やすのに失敗したことがなくて、
ええ、
着火剤なんか持っていってないわけ。
あ、そうなんだ。
いらないの。
あ、使わないんだ着火剤。
そう、炭じゃないから、
うんうん、
焚き火だったら木だから燃えてくれるわけですよ。だから、うん、着火剤代わりに松ぼっくりを大量に拾ってきたものを用意してて、
うん、ゆるキャンで見た。
そうでうちにも、うん、そのまだあるわけね、一袋ぐらいね、
うん、
でそれを持っていくのを忘れてたわけですよ今回。
あ、そうなんだ。
でももちろん松の木もあるから下にいっぱい松ぼっくり落ちてたわけ。
もう湿ってんでしょ。
いや見た感じ湿ってないわけですよ、
うんうんうん、
だからあるじゃんって思ってそれを使って燃やそうと思ったら、
うん、
全然燃えない。
なるほどね。
ほんとね1時間ぐらい多分かかったんじゃないかな。
あ、きついな、それはきついな。
火がある程度安定するまで燃えるんだけど消えるんですよ。
段ボールとかは？
いやだからその何いろいろ紙とかいろいろそういうの燃やしたりとかして、う
ん、あ、燃やしてもそんだけ
木にまでいかないんだよ。
なるほどね。
燃えて終わりみたいな、ちょっとくすぶって終わりみたいなね。その購入した薪を使ってたんだけど、うん、それでも
だって薪って太いじゃん。だから薪に火
をつけるって、はい、いやもちろん細く切ってるんだよ、ね、ちゃんとねその辺はしてるんだけど、
うん、
それでもなかなかうまくいかずにね、うわーって思いましたね。でそれがまず最初のミスです、
うん、着火剤大事でね。
いや、はい、着火剤まではいらないと思うんだけど、うん、家から持っていっとけばよかったわけだよ結局さ、
うんうん、
用心のための
松ぼっくりをね、
うん
うん、松ぼっくり大事、はい
はい、っていうのがありまして、こう1時間、うん、こう1時間ぐらいかかって、で1回火がつけばその湿った木も下の方に敷いとけば、
うん、
自然に乾いて燃えるんですよ、
うん、
だから最初がね、
うん、
そこでちょっとこけたな、スタートがこけたなって感じでした。
あ、ご飯前の段階、
ご飯前だから、まあご飯前というかもう夕方ぐらいにつけ始めてからですよね、うん、結局ね、そこがちょっとスタートがずれたなっていう。
うん、
やばいと思いましたもんね本当にね、
うん、なんか普通に炭にバーベキューとかで炭に火つけるも大変なのに
まあそれはねちゃんと持ってるわけですよ、そういう燃やすや、
うん、
でもその場合は着火剤使うからね、
うんうん、
でも炭を最近持っていくことないんで、
うんうん、
だからなおさらこう過信したんでしょうね、言ってしまえば ね、
うん、
最近全部うまくいってるもんだからさ、うん、
はい、はい、じゃあ2つ目をお願いします。
2つ目はね、風がその段階では、うん、テントを立てた段階ではそんなにひどくなかったんで、
うんうん、
こういわゆる張り紐的なものはしなかったんですよ、
うんうん、
本体のところに打つペグだけで別に問題なさそうだったんで、
うん、
やっといたら夜にその雨風出てきたおかげで、まあ、もちろんテントが飛ぶほどではないんだけれど、うん、あの張りのところ、張りというかこう全体がバッサバッサ言うわけよ、うん、
あそれはちょっと
風の音でね、
うん、
でそれがね結構うるさくて、
うん、
もうほら多分キャンプ慣れしてる人たちは雨の日だろうがなんだろうがガンガンね止まってるから気にならない、うん、
初めてだもんね。
そう結構怖いのよね、
うん、飛ばされるんじゃないか、
飛ばされる怖さまではない、安定はしてるんで、うん、そこはないんだけれど、
うん、
うるさいじゃんやっぱりさ、
うん、
聞こえるからさ、それがね、なんか、ほ
ら、
人がいるような音にも聞こえるわけですよ。
あら、自分らしかいないから余計に、ね。
そうそうそう、足音的に。いや、うん、いるわけないんだけれども、それっぽくも聞こえるし、うん、だからなかなか寝つきにくい。寝てても、ふってまた目が覚めるみたいな感じで、うん、結構それはきつかったですね。
あ、そうか。
だから、これも慣れだよね、多分ね。
あの何か対策で貼ったりとかそういうんじゃなくって、
いやもちろんだからもう少しきちんとやっぱ貼っといた方が良かったなっていう、うん、そこまで、うん、全部ねペグ打ったら28本も疑わなきゃいけないんだよ。さすがに
ね、
そこまではいらないと思うわけ、うん、よっぽどねすごい台風の時にするとかじゃない限りさ、
うん、そうね、
でも、
う
ん、ここは鳴るなっていうところはちゃんとあらかじめ気をつけてきちんと貼っといた方が良かったなっていうのは思いましたね。
うんうん、はい、
それ あと思ってた以上にやっぱり そのマットが敷いてあるとはいえ、
うん、
翌日2日ぐらい痛かったですよ足腰。
あの地面が硬かったってこと。
そうそうそう、いや硬くはなかったんだけどね、
うん、
でもやはり体にきましたね。
そうか、うん、でもほらマットを敷いてそこにシュラフも一応フカッとしてる、はい、
してますね。
ですよね、
はい、でも5センチぐらいですよやっぱ下にしてあるマットって、空気が入ってるマットはね、
うんうん、そうね、
そうで、その上にそのシェラフがあったとしてもですよ、
うん、
まあ寝れないことはないだから、うん、その時は大丈夫と思っていたけれど、うん、やっぱり寝方も含めて結構無理をしてるんだろうなっていうのは思いましたね、うん、まあ、うん、それはねそのまま床に寝てるよりは全然マシだとは思うよ。
うん、
うん、でも思ってた以上に痛かったな。いや寝てるときは痛くない、翌日来るタイプですよ。
なるほどね、うん、多分私とか聞いてる皆さんもほら子供の時のキャンプ経験がある方ってその時は自分たち子供だったから体への負担が多分少なかったんじゃないかな。
まあ、痛いだからあんなところでよく寝れるよなって思
って。だって昔なんてさエアマットとか
ないないないですもんね。
だから
そうそうそう、
もうダイレクトにござ
ん
し、
ござの上にタオルケットみたいなもんですよね。
もう普通にビニあの何テントの底の上にござし行って、うん、まあ新聞紙とか段ボール引いたりしたこともあったけど、その上にござでそのまま寝て上タオルケットみたいな、うん、そういう。感じだったから。で、下がほら石があったりするとこなんかゴツゴツ痛くって、はいはい、みたいなのがすごい鮮明に覚えてるんで、うん、
まあインフレーターマットあるだけで全然ね違うんだけどね、うん、本当にね。だからゴツゴツ感は全然感じなかったですよ、う
ん、じゃあやっぱハンモックですか。
いやだからいやでもねはいやハンモックもいいけどもう時期的にそろそろ虫がねいっぱい出てくる時期でもあるからね、
うん、
だからそれはもう無理なんじゃないの、
うん、
いやまあそのぐらいですかね、
うん、
問題だったのは。
じゃあ本当まあ大体寝る辺のお天気の問題ですね、
うん、そうだから翌日これ雨続いてたらどうしようと思ったら一応朝から晴れてくれてたんで、うん、だからまあ乾いたし、
うん、
だからね最初からハードなキャンプになったらどうしようと思ってさ それは、ね、みんなプロの人たちは雨の撤収だって慣れてるもんだと思うんですよ、
うん、いやドロドロになったの畳むのなんて嫌じゃん、
ね、せっかく買った 初卸のテントがドロドロになるのなんて、うん、まあもちろんね雨風強かったから汚れてはいましたけど、うん、でもまあね晴れたら落とせるわけじゃん一応さ、うん、パラパラでさだからまあなんとか無事帰ってきて、
うん、
はい。じゃあもう、ね、
片付けもちょっと大変ですああいうのってい
やそれほどでもなかったですよ、うんうん、まあ一人じゃきついだろうね二人だったら別にそれほどでもないかな、
うん、あれああいうテントって使った後って家で洗うんですか。
いや洗わないですけどね。あ下の方は干してましたね。さすがに雨降ってたから、うんテントの下にもう一枚グランドシートを敷いてるんですけどそれは結構濡れてたんで帰ってきてから、うん、もう一度干しておきましたけど、
うん、
洗濯はできないよね普通にね。
あなんかほら一戸建てだとお庭で洗ったりとかできるじゃないですか、はいはいはい、普通に共同住宅マンションとかアパートとか住んでる人って、はい、そういうの洗うのってどこで洗うんだろうって思っちゃって
分かんないですそこまでは、
うん
うん、なんかいろいろどこ持ってって洗ったりとかしてんじゃないの、
洗うっていうのかな。いやキャンプ場でどうにかして帰るとかなんかな。
まあでも雨だったらどうしようもないよね結局ね。雨だったらもうとにかく持って帰ってきてどっかで干さなきゃいけないわけですよ、
うんうんうん、そう。
まあ最近はねコットンのテントってあんまりないから逆にまた流行り始めてるんだけど、
うんうん、
コットンのテントあんま少なめなんで
おしゃれなやつ。
そう焚き火に大丈夫みたいなポリコットンっていうのが最近は流行ってるみたいですよ。でもポリコットン用心しないとカビるからねコットンはね。
あちゃんとね干さないといけないやつですね。そうそうそうっていうのもあるんですけどね、うん、
だからこうあね河川に全部行ったんだけどまた逆に戻ってきてるみたいな流れがあるみたいですよ、うん、そのテント業界的には、うん、焚き火が流行ってからね焚き火が流行ってるおかげで燃えない、うん、それで穴が開かないようにっていうことで、
うんうんうん、あ河川だと開く
河川だとポンとちょっとしたことでポンと開いちゃう。
そうかそうか。なるほど。
そう。だからコットンが流行ってるんですよ。
うーん。
っていうことみたいですけどね。だからまあちょっと話して焚き火もしてましたけど。
なかなかキャンプ業界も楽しそうですね。
うん。いや、でもまあ行って、うん、いやもう二度と行きたくないみたいなこと、メルカリで全部売っちゃおうみたいなことにはならなかった。
もうじゃあ次はまたみたいな。
そう、ね、意外と長崎県見たら長崎市で見てたんだけど長崎県で見てたらまあ いいキャンプ場いくつもあるみたいなんで、
うん、
また行ければなと思ってますけどね、まあ、休み次第ですけどね、
うん、
連休じゃないといけないしね、まあ、ね、
うん、
そうでもこうどんどん暑くなってくるときつくなるのかなと。あのタイプ のテントでもその大丈夫なテントもあれば、うん、ちょっと私が買ったやつは真夏はきついかなっていうタイプなんで、
うん、風が晴れにくいとか
メッシュがついてないんですよ外側に。
ああそうなんだ、
はい、インナーにはついてますけどね、
うん、
だから外側もメッシュがついてるタイプだったらいいんでしょうけど、まあ、今回買ったのは違うのでだからまあ、うん、真夏はどっちにしろ無理だなっていう感じはありますけど、
うん
いやでもね結構いろいろ持ってったけど使わないものが多かったんで、
ええ
まあ、次はだいぶ荷物も減らせるんじゃないかなとかいろいろ思ったりはしてます。
いや経験を積んでこれから、は
い、そうそうだからそうじゃないと分かんないことっていっぱいあるねっていう、
うんうんうん、
そう。
あちなみにキャンプご飯は何でした？それだけ聞いとこう。
キャンプご飯、ま、写真上げてました
よ。写真見たけど、はい、あれで全部なんか、私アヒージョしか覚えてない、くんさんが。
ああ、はい、はい。
アヒージョでチーズを投入してたな、ぐらい。
刺身で、
うん
普通に。
キャンプなのにお刺身食べてる。
はい。
いや、びっくりしちゃった。
いるでしょう、やっぱりね。はい。あ
と、
あの時もスパークリングだったから、スパークリングで、うん刺身と、普通にそれだけ用意してあとそうそうエビのアヒージョを最初に作ったんです、
うん、
でそのあとそれを食べた後にエビとマッシュルームのアヒージョを食べた後にチーズをカマンベールチーズを投入して、うん、でそれを食べた後にパスタ投入です。
あそうかパスタを食べてる、
はい、だからパスタは別に茹でてたわけですよ、
うんう いや、ちょっと私、クムさんの写真見てて、そうだった。なんかこれ、刺身の妻だよね。
あ、そうそう、
っていうのが見えて、
食ってました。
結構衝撃的で、
はいはい、
あれ、クムさん、キャンプに行ったんだよねみたいな。自宅じゃないよね。
妻いい。逆に自宅では妻がないです、うちは。
あ、柵を買うから。
柵を買うから。
なるほど、
はい。そう、妻は結構いいつまみになりますよね。
うん。でお酒もいろいろ飲んでたみたいだし、
いや、そうね、もう一つミスがありました。
お、はい、
私はミッチーさんからいただいたあのお高い 金ピカを持っていこうと思ってたんだけど、そのためにわざわざショットグラスまで持って行ったのに、あの、持っていくの本体を忘れてた。仕方がないからワイルドターキーの8年を買って、うん、持っていきましたよ。
あの、私は結局ターキーになったんだ。
いや、あれはコンビニかな。あ、スーパーで買ったのか。スーパーで買いました、うん、そう、あーって思うんです、うん、せっかく飲むつもりで持ってきたのにとか思う。
まあでもほら、夜いろいろ大変だったみたいな。
そう、まあ、よかった、ね、どっちにしろそんなにね、めちゃくちゃ飲めない、うん、いやでもね、いつもより飲んでましたね、やっぱりね、
うん、
だから普通にスパークリング1本開けた後に、というかその前にビールも飲んでるんで、だからビール2本、
うん、
でスパークリング開けて、
うん、
だからで最後
タッキー
乗って、
あ、
でも二日酔いならなかった。あ、一応あれは飲んでましたけどね、ペパリーゼは飲んでましたけどね。
あ、じゃあキャンプのお酒も良かったですか。
あ、良かったですね、やっぱ外で飲む酒はうまいね、うん、
デイキャンプだとね、なかなか車だから難しいけど、
そうそう、もう飲まないね、本当にね、うん、ノンアルしか、まあノンアルでも楽しいのは楽しいんだけどね、
うんうん、
でもそのままだらっとできる。でも洗い物しなきゃいけないからさ、一応さ、
そうね、
終わった後に
それはあるね、
そう、うん、あのスキレットとか錆びちゃうじゃん、
うん、
だから一応はやって寝る準備ですからね、
うんうん、
あ、一つ不満はね、ちょっとここが温泉がなかったのね、はい、シャワーしかないから、もう結局諦めて入らなかった。
ちょっと待って、キャンプでシャワーがあるの？
シャワーありますね、温水シャワーはついてました。
え、キャンプってシャワーあるもんなの？
いや、今時下手したら露天風呂まであります、キャンプ場によっては。
あれ、キャンプってお風呂はなんかこう水でガーッと体
いやいやいやいや、それは、ね、まあね、うん、今はついてるのが多いじゃん。
そうか、じゃあもうますます大人はいいね、
うん、
うん、
場所によっては近くに露天風呂が、あ、まあ温泉があったりとか、でここもね、うん、どうもあるっぽいんだけどね、ちょっとね、いまいちよく場所が分からなかったっていうのもあるし、でも酒飲んだらどうせ移動できないじゃん、
うんそうね、
だから一番いいのはやっぱりその敷地内にあることだよね、敷地内か敷地から徒歩で行ける距離があるね、
うん、ぜひね、風呂つく。キャンプももう時代が変わったんだな。
五右衛門風呂はあるんだけどちょっと違うんだよね、うん、だから普通の、うん、あったらいいのになって思いましたね、
うん、はい、ということで、今回はクムさんの初めてのお泊まりキャンプの、
はい、まあ、とにかく火種は大事っていうことを学びました今回、本当に、
ね、
めっちゃ焦ったもん、まあ、本当に、はい、
さあ、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタとコソットさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではゴールデンウィーク後半楽しんでください。また来週、さよなら、
さよなら。